けれども、このアートプログラムのスケジュールの確認をしたいと思います。はい、でね、よろしいですかね、1年間でコンサルタントとしての生き方を学んでいるということで、これはもう共通のね、まあ、今まで生きたことと一緒ですけども、まあ人生とかね、いろいろだとしても、やっぱり私コンサルとしてやっていくっていうことの経済活動のベースになっていると思うので、コンサルとしての生き方を学んでいるということが、このスケジュールをどういう順番でどういうふうにやったっていうことが、ゴール的になります。で、マスタースケジュールとは別に、これから皆さん過去もゴールセッティングをします。今日はね、まあ、ワークシートを見ると、まあ、そうなっているように思っていただいたと思うんですけども、ここのスケジューリングを今日やりますということで、マスタースケジュールはこうですというのが最初にあります。そちらをね、まず確認していきたいと思います。で、実はこのマスタースケジュールは、今年の6月ぐらい、5月ぐらいに立てたマスタースケジュールなんですけども、この時はまだアートプログラムの全容が固まってない段階で、大体こういうことをやろうと決めたことなので、今考えているのは、ちょっとずつ前倒しでやっていって、後ろちょっと開けたいなと思ってます。で、後ろ開けて、もっともっと皆さんがどういうことを望んでいるのかということに対してのことをやっていきたいと思っているので、本当にどのとおり進んでいくかというと、これからいろいろこう皆さんの話を聞きながら、作っていくという感じで進めていきますので、絶対このとおりっていう感じではないというふうに思っていただけたらと思います。で、今日はね、これから学ぶことの心構えとかって言っちゃってますけども、まあ、別に心構えないですね。僕は心構えしなきゃいけないって話で、はい、そういうテーマでオリエンテーションのことをやってます。で、9月が14日の木曜日になりまして、今ちょっと休み時間帯に少し話してたんですけども、会社の方は今日は神田、東京駅のね、すぐ近くの神田というところでやってるんですけども、次回は、新宿区の三ツ谷っていうね、ところで、まあ、明けの橋駅が近いところなんですけども、やろうと思います。まあ、ちょっと会場の方もね、少し雰囲気をいろいろ変えながら、どこがいいかなっていうのをみんなで探しながらというかね、皆さんの意見も聞きながら会場もやっていきたいなというふうに思います。で、9月14日がコンサルタントとしてのミッションということでね、まあ、皆さんそれぞれね、ミッション、ビジョンがありますよね。で、10月20日がですね、ミッション、ビジョン、浸透の極意っていうのをやっています。これは企業に対してね、ミッション、ビジョンをどうやって浸透させるのかっていうことをですね。で、それから、11月がですね、23日、木曜日で祝日ですが、ここからですね、ちょっと具体的なノウハウに入っていきます。で、具体的なノウハウは今考えている強化制度と新卒採用プログラムの2つをやります。なぜかっていうと、これからの企業の共通の経営課題って何って言ったら、トップは採用育成なんですよ。採用がとにかくできない企業から先に、その仕事はあるけども、その仕事をこなすことができなくなって終わっていくっていうね、そういう風になっていくので、採用力がないって言った瞬間にもう企業としての成長が止まるんですよね。なので、今までね、採用はもう普通にできた時代、募集広告出せば一応何人か来ましたっていう時代であれば、それはそれでよかったのかもしれないですけども、今中小企業は募集広告出したところで誰も来ませんっていうふうになった時に、じゃあどういうふうに魅力をこう出していくのか、伝えていくのかっていうところがね、ないと、まあ言ってみれば、その合わない人っていうかね、うちの会社にちょっとこの人難しいなっていう人ばっかり来ちゃうみたいなことになっちゃうんで、採用は本当に大事ですよね。で、実はね、組織文化を作るっていう上でも、なんで新卒採用なのかっていうと、中途採用じゃなくて新卒採用やってくださいっていうのを僕は経営者の人に必ず言ってます。で、うち中小企業なんで新卒採用なんかやったことないし、中途じゃないと即戦力じゃないと取れませんっていうふうにみんな言うんだけども、新卒やってみるとね、本当に変わります、会社。なので新卒採用ということで、新卒採用と評価制度っていうのは何かっていうと、よくね、社労さんにいくらかなって、まあ、評価制度作りますということで100万とかね、あるんで評価制度作ったりしますけども、そもそも評価制度って何っていう話っていうと、社員さんにどう働いてほしいかっていうことでしょう。この観点がないんですよね、評価制度に。なんか場合によっては社員さんが作ったりするでしょ、人事部が作ったりするでしょ。で、そうするとさ、本来評価制度って特に中小企業に多いんですよ。うちの会社ではこういう働き方してほしいんですよとか、こういうふうに物事を考えたらこの仕事がうまくいきますよねっていうことを言うために評価制度でしょ。 作っちゃってる要素がいっぱいあるんで、まあ、そういうものに縛られて、結構なんていうかね、要素制度嫌だよねっていう、なんか半年に一遍なんかこの時期来たよねみたいなね、まあ、もうそうでしたけど、そういうふうに受け止められちゃってることが多いと思うんですね。でも評価制度ってそもそもそうじゃなくて、まあ、この会社ってこういう働き方をまるでこういう働き方を罰なんだなっていうことが社員さんが分かるとか、まあ、こういう考え方をするとこの仕事ってうまくいくのかなっていうことが分かるっていうのが評価制度でしょ。だから本当に評価制度で、ね、年2回ね、この時期が来たから評価するとかっていう話じゃなくて、常に持っててほしいと思うんですよ。ってことは社長さんがさ、そもそもうちの会社ではどういう働き方をしてほしいのかっていうことを明確になったらできたいっていう観点で評価制度をやります。だから企業文化を作る最大のこう2つのテーマなんです。評価制度と支出制度ですね。でこれうまくいくと組織運営が本当に変わるので、ここをやっていくっていうのは結構コンサルティングの部分かなと思ったので、新卒採用と評価制度を入れてます。でただこれ別に新卒採用と評価制度に限らず、いやもっとこういうのを聞きたいわけもあれば世の中でもいろんな会社でほとんどその自分の分野っていうか、自分はこれをやる人ですっていうのはなくて、とにかく行った会社で、これは絶対やった方がいいですよねっていうことを言っているので、他にも聞きたいというのがあれば、それはまたリクルートご準備してお伝えしたいなというふうに思います。でこれが、11月、12月が、評価制度で、1月と2月が新卒採用プログラムっていうのを、これは皆さんが自分のクライアントさんにできるようになるっていうところまで、うちが使ってる作ってる資料を全部お出しして、自分の会社に当てはめてみて、自分のクライアントさんに当てはめてみて、自分がそのクライアントさん機で新卒採用のプログラムを作ったりだとか評価制度を作ったりまでできるぐらいにまでやっていこうと思います。ちなみになんですけども、12月の14日、これちょっと今案なんですけども、12月14日は福岡でやりたいなと思ってるんですけど、どうですか？OK、さ、福岡でやるのに福岡に3人が実は参加できませんとかって言われちゃったら、ちょっと福岡でやりきれないんで、12月15日大丈夫ですか？大丈夫、ちょっとスケジュール気にして。で、もし、OK、みんな大丈夫、みんな大丈夫、じゃあ、12月15日福岡でやる想定で、行ってますので、もし皆さんもよろしければというか、ぜひ福岡に出張作ってください。このために来てくださいとは言わないので、福岡仕事ありますよね。ありますよね、高田さん。福岡に仕事ありますよね。はい。15日金曜日は福岡に仕事を皆さんで作ると、この日作っちゃダメですよ。この日作ったら全部作ってくださいはい、自分じゃ講座に出ていただいて、本からやりますので、ね、で会社はまだ未定です。まあ、なんかいいところがあればご紹介いただければありがたいんですが、一応今考えているのは天神の西鉄のビルの上の方に、ちょっと素敵なところがあるので、そこら辺がいいかなと思っているんですが、走るさんにお伺いしますね。
いいですか？
はい、
一
緒に出れないなんです
ね。こう考えると、ちょっとまだ会社については未定ですけども、大体まあ福岡市内の博多か天神かでやりますので、
ここ
で
デリバリー。
はい。デリバリーですか？
金曜日は作れない。
あ、そうなんだ。そうでした。はい。翌日福岡でします
ね。
飲みに出てくる
か。ねえ。今ちょっと飛行機車で終わっちゃいます
。あ、そうですか。はい。ぜひぜひね。はい。じゃあ、12月は一応福岡で。やるという予定でおりますので、よろしくお願いします。今東京メンバーも、ね、福岡に仕事みたいに仕組み作るというのを進めます。次がですね、2月がまでが新卒採用プログラムやって、3月から、6月までっていうね、3、4、5、6が商品作りをやりたいと思います。これ何かっていうと、アカデミーの本講座では商品作り後ですっていう、まずは経営者のヒアリングをしてくださいと。経営者のヒアリングをして、でその経営者が何を求めているのかっていうのをしっかりと聞いて、それに対して提案してくださいねっていうことを言ってます。これなぜかっていうと、先に商品作っちゃうとその商品売ることばっかり考えちゃうので、人の話聞かないんですよね。 で、人の話聞いたときに、この商品に合うかどうかっていう観点で話を進めるので、全く経営者の話聞かなくなっちゃうんですよ。これ、もう大 NG なんで、これは。なので、最初は商品いりませんと、いりませんとは言わないけども、商品作りじゃなくて、経営者のヒアリングを中心にやってくださいっていう意味なんです。で、まあ、皆さんは、ここに皆さんは基本的に自重取っている人なんで、経営者の技術分かってます。経営者の考えてることも、大体手に取るように分かります。ということは、次は、自分の商品を作ることによって売り上げが上がりますよね。なので、その商品作りっていうところを、3、4、5、6で、まあ、デザイン思考ってね、まあ、そういう思考方法があるので、これを使ってやってみようかなというふうに思ってます。まあ、カスタマージャーニーマップとか、プロダクト、プロトタイピングとかね、あとテストマーケティングとかっていうことをやりながら、自分の商品を作っていく。で、これができると、何がいいかっていうと、ウェブで売れるんですよ。ウェブで売れる、要はオンラインで売れるということですね。つまり知らないお客さんに対して空中戦できるということですね。なので、ちょっとどこまでやるかっていうのはまだ具体的な想定はないんですけども、皆さん一人一人が自分 の、 代表作っていうね、この商品だったらお金かけませんよっていうような代表作を作るぐらいの感じでいきたいなというふうに思ってます。ちなみに僕はさっきも言ったように、コンサルに関しては行った会社必要なことやると思いますので、代表作ないんですよ。C というのはアントプログラム代表作ですね。持ってたアカデミーも代表作になりますけども、それその商品を作るっていうね。で、もちろん僕自身はそういうふうに、行った先で必要なことをやると思ってるんで、行った先の経営課題がこうだったら、それに対してもう猛勉強してやるみたいなことでずっとやってきたので、特にこれ決まった商品じゃないんですけども、決まった商品ある人の方がやっぱり強いですね。コンサルとして仕事を取るっていうことと言ったらね。なので、これをやっていくということで、あと最後ね、4月19日は、セルフコーチングガイドっていう話なんですけども、これ僕よく聞かれるのはね、なんで行ったことのない会社の話を聞いて、そんな手に取るのか分かるんですかとかって言われるんですよ。これについてのちょっと技術をお伝えします。これ今言うとちょっと会社になっちゃうんで、あまり、その時にっていう感じなんですけども、メタ認知ですよね。第三者の自分がいて、その人が聞いてるんで、例えば、あやさんから電話かかってきて、いや、今言った会社のところで、この社長がこんなこと言ってますってなるでしょ。で、その状況が僕は見たことはないけども、こういう感じだよねっていうのが大体分かって、それに対して言えるじゃないですか。その場で言えますよね。で、これね、その場で言えるっていうのは、経験値があるから言えるって思ってると、経験値なきゃ言えないじゃないですか。そうじゃないんですよ。ここネタ認知の自分がいて、その人を聞いてて、その人が客観的に判断してるってだけなんですね。で、これが皆さんができると、社員さんとかから相談を受けたり、社長さんから相談を受けたりしたときに、その場で答え出せるんですよ。よくないですか、これ。っていうのを、一回しか足りないよね。で、これちょっとだから前半で詰めてって、なるべく2回やってるところ1回で済ませるってやり しながら、少し後半出てって、そこを少し重点的にやりたいなっていうのも、気持ちとしてはあります。なので、ここにいる皆さんが、聞いた瞬間に状況が出てくるようになって、それに対してある程度答えを出せば、こういうことありますよねとかね、いうのが出せるように、この間もね、藤田さん、印刷屋さんっていうのをご相談いただいて、100人ぐらいの会社で、印刷屋さんってさ、結構社用さんってね、大変ですよね、今ね、仕事を取るのも大変だし、単価も落としてるしってなったときに、何っていうときに、あ、じゃあ、県で一番取りましょう。で、どの辺にしまうかは、その、専務さんが、社長さんっていうか、奥さんの話しながらね、聞いてみましょうみたいなことで、そういう作戦がその場ですぐ出たりとかっていうのも、これも実は、ガイド、第三者の自分のようなメタ認知のおかげで、で、そういうことがすぐにそこで答えれるっていう感じなんですよ。なので、これ覚えちゃうと、もう長谷川さんいらないやって感じですね。そうなりますので、そこまで目指してほしい。そうなんですよ。18時まで時間取ってください。はい、18時まで時間取ってください。一応は17時って書いてあると18時まで多分かかりますので、
はい、
はい、最初のやつ18時になってましょうね。
全然そう
です。はい、そうです。はい、18時でございます。はい。ここまで何か質問ありますか？リクエストとかでもいいですよ。Zoom の中なんかリクエストとかありますか？ここ特に知りたいとか。大丈夫です。 丈夫ですか。はい、じゃあ、お先進みますね。はい、で、今日これからやることをお伝えします。今日これからやることは、このアートプログラムに参加者は今日 Day1 で第1日目なんですけども、ゴールセッティングですね。ゴールセッティングで、ここからがね、ちょっとワークシートになりますけども、まずね、皆さん自身が長期的にどうなりたいのかという長期のゴールがありますよね。これミッション、ビジョン、実現したい世界観ということで、まあ、経営者の、ね、ミッション、ビジョン出しとかやってるぐらいなんで、皆さん自身はどういうビジョンを持ってますかっていうことをね、まあ、もちろん昔になりましたけども、もう一回改めて何を実現したいのかとかね、いうことを、まあ、長期って言っても、それは10年、20年じゃなくていいです。3年、5年ぐらいでいいので、いや、5年目はこうなってますねとか、3年目はこうやってですねっていうのが、長期のところですね。でそれに対して、次のステージって何？ 3 年以内よね。まあ、これは、まあ、長期がね、3年、5年だとしたら、短期で言ったら3年以内ですね。今から3年ということは、まあ、2023年ですか、2026年ぐらいまでにどうしたいかっていうこと。そして、